DW レッスンの鈴木です。
堀田です。
ダウトーク、この番組は DW レッスンの講師陣2人が DW、DTM や音楽制作に関するテーマについて紹介していくポッドキャスト番組です。 DW レッスンはオンライン出張形式でのマンツーマンの DTM レッスンから動画レッスンなどで皆様の音楽制作をサポートするサービスです。 YouTube にも毎週様々な動画をアップしておりますので、そちらもぜひチェックお願いします。
はい
はい、ということでですね、
はいはい、
前回収録からですね、
はい、
まあ、次の日から
ヘイ
私倒れまして。
倒れた。
はい、インフルにかかったって。
3年だったね。3年というか、うん、
収録の時もなんかテンションが喉がとかって言って
なかった。ああ、言ってたような気がするね。
あれ病気でしたっていう。そのおかげでちょっと1週間ダウトークの公開が伸びてしまったんですよ。ずれちゃったんですよ。
うんうんうん。
さすがにですね、39度の中編集はできなかった。
いや、まあ無理はできないよ。人間だからね、うん、
ちょっと1週間動画もお休みさせていただいたんですけれども、
はいはい、回帰祝いな。じゃあ今回は、
そうですね、まあまあもう元気ですよみたいな、まあ何週間経つんだって話ですからね。
回帰祝いってなんだよって感じですけど、
はい、はい、ということでですね、今回なんですけれども、
はい、
皆様からお寄せいただいた Google フォームのアンケートですね、
はい、うんうん、
をテーマにちょっとお送りしてみたいと思うんですけれども、
はい、
今回のテーマは、はい、お使いのオーディオインターフェースについて教えてくださいということでですね、今回もたくさんのご回答をいただきまして、
ありがとうございます。
はい、ご参加いただいた方まずありがとうございます。
はい、
でですね、早速ちょっと見ていきたいと思うんですけれども、
へい、
まあオーディオインターフェースということでかなりモデルは知ってますね。まず第一の質問として、
はい、
メインでお使いのオーディオインターフェースを教えてくださいということでですね、
はい、
いろいろ記入していただいたんですが、まあ、基本かぶりってるのは何モデルかだけ。
そうだね、
はい、なんですが、じゃあ何がかぶってんだっていうのが気になるところじゃないですか。
はいはい。
でそれがですね、
うん、
まず1個目が、
はい、
あ、強いですね、 RME ベイビーフェイスプロ。
うんうん、扱いやすい、
はい、ね、
はい、
で RME ベイビーフェイスプロ FS、
うん、
そしてモッツ M4、
うん、
そして SSL2、
うん、
この4モデルが複数回答あったモデルということですね、
はいはい、M4 も結構効きますもんね。
うん、 M4 いいと思いますよ。
あの、手頃ですし。
そうですね、今ここに名前出てたやつって絶対外さないというか、10万ぐらいまで、まあ、ちょっとベイビーフェイス今高くなっちゃいましたけれども、う
ん、はいはいはい、
SSL2 と M4 だと両方5万円以下だと思うんですよ。
ええ、
5万円以下だったらこれバストバイじゃないですかねっていう思ってますね。
確かあれですよね、ご自身でも使ってるんですよね。
うちは SSL2 プラス
使ってるんだっけ、うん、
持ってます、うん、持ってます。
何が一番良かったですか、そのプリの部分が良かったとか、外の 出の音が良かったとかみたいな、いろいろあると思うんですけど。
そうですね、出音っていうのももちろんなんですけど、
へい、
まあ、ちょっとした歌取りとかでうちは使いたかったので、
うん、
モニターミックスがついてるっていうのが大事だった。あとヘッドホンが 2K とある。
はいはいはいはいはい、
ですね。
2K とあると便利だよね。
そうですね、そうですね。でモニターミックスとかは、
うん、
M4 はできるんですけど、 M2 は専用つまみなかったはず。確か、
うん、なるほどね。
あとドライバーレスで動く。
はいはいはいはい、
これがポイントですかね。
うん、まあまあ便利は便利だよね、はい、本当にね。
そうですね、
便利は正義だよねって言いたかったんだもん、うん、便利は便利だよねって新次郎工具みたいな。便利は便利なんですよ、まあ、みたいな。
モッツの方がちっちゃいから、
はいはい、
そっちもいいよねみたいな感じではあるんですけどね。
あー、なるほどね。
うん、
まあでもこんな綺麗に散るもんですね、本当にね。
そうですね、
面白かったなって今見て思っています。
はい、なんか気になるのはありましたか。
個人的にはすけど、オーディエントが意外といないんだなって、はい、まあ一票だったんですけど、
うんうんうん、
が意外と意外だったなって思ったっすね。あれも結構便利だと思うんですけどね、個人的には。
そうですね、まあ、そっかそっか、オーディエントもありますね、 ID シリーズ。
うん、
まあ、もうちょっと手軽な価格帯とかだったらかなりいいっすよね。
はいはいはい
はい、さっきのあの M4 とか、
うん、
M2 プラス SSL2 とかだと、
はい、
まあ、5万円以下ぐらいですけど、うん、ID とかだと安いやつだと3万円以下ぐらいのレンジだと思うんですけど、
はいはいはいはい、
かなと思いますね。
まあ、うん、
今、
はい、
すごいことに気づいてしまいました。
なんすか。
さっきかぶってるの少ないですわって言ってましたけど、
は
よく見たらこう記述の方式が違うだけでですね、ベイビーフェイス系超多い。
今バラバラって見てるよ、 RME のなんか
そうですね、そうですね、記入いただいたのの半分ぐらい RME ですね。
まあそうだね、
これはすごいことなんじゃないですか。50件以上のこのアンケート結果がある中で、
はい、
半分以上が RME ユーザーってちょっとやばくないですか。超人気高いじゃないですか。シェア 50% みたいな。
そうだね。
しかも安いモデルではないですからね、決して。
匠が聞いてくれてるのかもしれない。
そうですね、だから結構気合い入れてやられてる方が多い感じのラインナップですね。
まあまあまあまあまあ、
うん、
そうかもしれない、ね、
他にもだって UFX3 とか使ってる方いらっしゃいますし、
うん、
UCX2 ちょっと気になりますよねこれみたいな。
うん、全然入り口の側の方も聞いてくださっていいんですよっていう気持ちもあるけどね。
そうですね、もちろんそういう方もいらっしゃいますけど、
いると、うん、もう RME が天下取りましたみたいな感じをなんかしちゃって、なんか僕的にはちょっとうんってなるけどな。
まあでも、
まあ便利だからね。
うん、天下でしょ実際。
分からんけど、まあ
何でしょう、金額的に出せるんだったら。
そうだね、うん、まあ便利っすね RME は。単純に
そうですね、
すげえ便利、なんか何でもできるじゃないですか。
いや、てかもうあれでいいじゃんっていう感じの製品ですか。
あれでいいじゃんって言いながらあんた使っとらんやんか。
今、え、うん、
面白いな。
まあそれはこう宗教上の理由ですわ。
あ、そうですか、
はい、
なるほどね。意外とあとはね、その、
うん、
なんだっけ、ちょっと待って、どこ行った。アートリアルミニフューズって、あの、うん、ちっちゃい1万円ちょっとぐらいかな、レンジで言ったら。
そうですね、
なんですけど、あれも結構出音がね、そんな
白と黒のやつね、
うん、そうそうそう、軽い、ちょっとなんか不安を感じた時があったんですけど、出音聞かせてもらったことがあって、
はい、
あ、そんなに変な感じじゃないっていう。
何をおっしゃいますか、一回動画で紹介してますよ。
はい僕の所感ですって。
そうそう、いや、びっくりするよねあれ。
あ、すごいすごいすごいっていうのがあるから、なんかそれこれから始まる系の人だったりとかすると、
うん、
全然いいんじゃないですかねっていう気はする。おしゃれだしね、なんかあれ。
そうですね、 LED が白と青とかでしたっけ、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、見た目もかっこいいし
みたいな感じだったりするから、いいねとかっていうのも、はい、意外とでもそれも一票だと思うんですよね、今パーって見てる感じですけど。
あ、そうですね、まあちょっと知名度がねっていうところは、
うん、まあそうからね、それはそうかね、うん、RME とかは
ありますかね、
あるからね、
うん、
あとはなんか見てたら UR シリーズがちょろちょろ来ててっていう感じですかね。
でも少ないよね、その、
いや、そん
な、世の中で言われてるシェア的に見たら。
まあそうだね、うん、難しいとこだなその話は。でもまあ少ないっちゃ少ないけど、いるっちゃいるな。
そうですね、
スカーレットとかもあんま聞かなくなったような気もするけど、でもそれでも全然いるねっていうのはやっぱり。
いや、フォーカスライト人気あると思いますよ、うん、
うん、みたいな感じですね、面白い。
そうですね、いや、ちょっとびっくりしました、 RME 多いみたいな。
多いね、確かに。
うん、
聞かれてる方がそういうビシビシな層が多いっていうと身が締まる思いですな。
まあ下手なことは言えんぞみたいなところはありますね。言えんぞな
気持ちはするけど、まあまあ、これ始めな感じでこう思ってます。
はい、
はい、
というのが、まあ、どんな製品使っていますかというところでございましたね。
はい、
でそこに絡むところとして、
はい、
最も重視しているポイントって何ですかっていう、
はいはいはいはい、
これがですね、個人的には結構聞きたかったこと。
いいね、質問力が高いね。
だったりするんすよ。
はい、
なんか気になりません、その何を基準に見てるのかなみたいな。
言葉が出てこないんだよ鈴木さん。
あ、そうなの。
この言葉が出てこない。いや、質問力だなと思って気見てたよ、だから。
いや、結構こう質問頑張ってますよ。
ですよね、すごいなと思ってます。はい、はい、
で一番多かったのがですね、
はい、
やっぱりサウンドのクオリティ、これが 33% の方ですね。なんで最も重視しているなので、うん、1つしか選べなかったはずなんですけれども、
はい、
やっぱり一番重視しているのはサウンドクオリティだよというところで、
うん、
じゃあそれを選んだ人がどのあたりのインターフェースを使われているのかっていうのも実は分かって、
おう、
それを見ていくと、
おい、
RME オーディエント、
はい、
モツ、
はい、
アポジーみたいなのが中心ですかね。 まあ、もちろんその他にユニバーサルオーディオとかのスタインバーグの方もいらっしゃるんですけれども、
うんうんうん、
目立つのはその辺
うーん、
うん、ですかね、
うんうん、
じゃあ2つ目第2位ですね、
はいはい、
多かったのは何かというと、
はい、
ドライバーの安定性
これちょっと竹見すぎんかそうだと思うけど、
はい、
買う前からそれいきなりいけねえ
これがですね 22%
はい
なんですけれども、
はいはい、
まあ、選んでる方はほぼ RME を選んでますね。
あ、
まあ、ね、9割ぐらいで、その中にアポロとかの方もいらっしゃるんですけど、
はいはいはいはい、圧倒的安定性。
そうですね、まあ、安定性といったら RME みたいなところが、
まあそうだね、実際使ってみて思ったけどそれはそうだな、全然困らないよね、
なんか変な動きしたことが
ない
ですね、しない、
全然ない、
うん、RME うちも長く使いましたけど、
うん
うん、あれってことにならない。今アポジー使ってるんですけど、たまに、うん、あの何て言うでしょう、スリープ明けとか、
うん、
接続どっかいたりしますからね。
持つもそうなります。
うん、ある意味は本当にそれがなかった。
なかったね。
うん、素晴らしいと思いますね。
うん、なるほどね、
という、はい、ところでございますね。で次に多かったのが、
はい、
まあこれもちょっと意地悪な質問をちょっと私が選択項目としていろいろやってたんですけれども、
はい、
評判。
はいはいはい。
はい、評判っていうのが多かったよと。
なるほどね、まあでもねこれいいよっていうのはね割と、
まあそうですね、でそれは多分後々のまた次の質問にも絡んでくる部分があると思うんですけれども、
はい、
やっぱりその視聴って難しいじゃんみたいなとこですよね。
いやでインターフェースってやっぱりね繋いでいかないと分かんだし、繋いでっていうか、ね、なんならちょっと混ぜてみたりとか自分でやってみないと、
まあ単純にあれですよ、あの聞ける店がない。
そうなんだよ、
うん、
だから
これは別に
それは、
ね、あの地方だからとかっていうのではないですよね。
そうだね、関係ない、
うん、
置いてあるやつが、ね、全然なかったりとかするともうどうしようもないもんね。だから評判っていうのはまあそうだよねっていうのは、
そうですね、
あるっすね、うん、
はい、で続いてですねやっぱり値段、
うん
うん、を重視するよっていう方も 8% ほどいらっしゃいますよと、
うんうんうん、
でその他ですねここの項目で面白かった答えとしては、
うん、
勘とかですかね一件ですけど
俺はその一件をね強くおすすめしたいよ。
はい、で勘で何選んだかっていうと、
うん、
ベイビーフェイスプロフェイスを選んでるので勘は当たってるんですよ
ど鋭いね
そうですね、まあ、あとはブランドの部分とか あとは DSP エフェクトなどに魅力を感じるよって答えた方はまあ当然アポロ使われてますね。
はいはいはいはい、まあそうなるよね、うん、うんうん、
そうですね、
うんうんうん、
でブランドとかを選ばれてる方は SSL とかかな。
ああ、うん、そうか。
とあとはアビット、
はいはいはいはいはいはい、アビットね、
なんかが選ばれているよと、
うんうんうんうん、
いう感じでなかなかですねこれも興味深いお答えが多いなみたいな感じなんですけれども、
うん、そうだね、
真っ当ですね非常に真っ当でなんか面白みがないといえばないんですけれど
いやでもねここばっかりはふざけられない、まあ
ね、そうだね、
勘って書いてくださった方が俺一番推したいけど、
そうですね、
その通りだ、まあ、って感じじゃないですかって
まあ、いやそれだけじゃないとは思いますけどもねやっぱりね、
まあね、いやあるけどさ、
でもその、はい、まあ、勢いは大事ですからね、
いいよね、
大事大事
だし、それで結局 RME 掴んでるのが超すげえじゃんって話になる最高ですわ。
で続いての質問としては、
はい、
じゃあオーディオインターフェースを購入する際に視聴しますか。
うん、
でこれやっぱり 大多数 83% の方がいいえ、
そうだよね、
うん、で残り 16% の方がはいするよということで、
うんうん、
まあ、先ほどもちょっとありましたけれども、
はい、
これはですね、あの住んでるところが地方であろうと都内だろうと状況はあまり変わらないと思っているんですよ、
うん、
まああるかないかで言ったらありますが、
うん、
じゃあ聞けたいものがある確率ってどれぐらいみたいな、
うん、
それこそ今名前が出てたみたいな超定番モデル、
うん、
ぐらいだよねみたいな。
そうだね、なかなかないよね、うん、
なかなかないですね、
うん、
でこれとこれを聞き比べたいけれども片っぽにしかこの店にはないとか、
はいはいはいはい、はい、
そっかみたいなのあります
ね。こればっかりどうしようもないよな、なんかいい方法ないのかなって本当思いますけどね、
うん、 そうですね。いや、それこそあれですよね、これがいろいろなもので難しいっていうのは百も承知ですけれども、いくらかその保証金みたいなのをレンタル料メーカーに代理店さんとかに払ったら借りれるよとかいうシステムが全メーカー的にあったらすごい便利だよね。
統一だったらいいのにね、本当にね。
うん、うん、なんで、まあ、メーカーまたいちゃうと難しいとは思うので、なんかそのすごい志の高い企業さんとかがやってくれると嬉しいよねみたいな、
うん、志の高い、
これは志がないとできませんからね、うん、儲かるかって言ったら多分儲かんないし、
まあそうだよね、
うん、いろいろなんかそのメンテナンスとか保証の部分とか、
うん、
考えなきゃいけないところも多いじゃないですか。
そうだよね、
うん、だ一部のメーカーさんたまにこのデモ機を一般に貸しますよみたいなキャンペーンやってるところもありますけどね、代理店さんとか。
はいはいはいはい。
まあとは言ってもね、それだけ借りたところでみたいな、
ピンポイントすぎてもなみたいなところもあるだろうしな。そうそう
そう、うん、これと気になるんだよねみたいなとかあるじゃないですかみたいな、
うん、
ところで、まあ難しいよね、主張というのはありますよね。
そうですね。まあでもね、できるだったらできた方が、うん、っていうのは思うけど、なかなか難しいよねっていう。
そうですね、
うん。まあでもそのエントリーグレードからハイに上げる意味がわからんっていう人は結構いると思うんで、そういう意味では聞ける環境があったら聞いてみたらいいなっていうふうにすごく思います。個人的な経験としてもそうだったんで。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、そうですね。はい、でもちろんその、はい、いや正直違わねえよって思われる方もいらっしゃると思うんすよ、
うん、
例えば今使ってるのと値段が倍になったとよって言った時に、
うん、
違いが分からんっていうのと、
うん、
あと違いは分かるけれどもそこの倍だけのバリューを感じるかっていうところってあるじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、その辺のバランスよねというところも、
そう、
まあ、当然絡んでくるんだとは思うんですけどね、
う
ん、
そうですね。
まあとは言ってもあくまでこう私の経験上、
はい、
1個の値段は1個のやっぱり正解を叩き出しますよね。
そうだね。
っていうのも事実かなっていう、
はい、まあ戦える中のものでいい感じにしていくのが一番だと思うんですけど、そうそうそうね、
ちょっとその中で
IO は背伸びした方がいいんじゃないかなとは思います。
そうですね。でその中でやっぱりこう、はい、なんて言うんでしょう、ゲームチェンジャー感があったのがモッツーの M シリーズとか、
うん、
まああの SSL とか、
うんうん、
あの辺なのかなっていう感じですかね、
へえ、
うん、感覚としては。
はいはいはい。
このなんかこう使ってるよリスト見て、こう掘り立て的にあれあの人気モデルねんじゃねえみたいなのってありました？あれあれの名前ないねそういえばみたいな。
プリソナスとか意外とないなって思ったっす。
ああプリソナス
少ないね。一個さっき見たんですけど、
うんうんうん、
見なかったなって思った。意外といるんじゃないかななんて思ってたんですけどね。
まあそうですね、あのウレセンってやっぱりスタインバーグ、フォーカスライト、プリソナス
っていうイメージが結構強かったんで、あとローランドも全然なかったなって思った。
ローランドって今インターフェースあるんでした
っけ？キュービックスってやつじゃなかったっけ？あれルビックスだっけ？なかったっけ？
ああはははは、はいはいはい、
まだあったと思うし、あとタチャンのやつとかもあったよねって、
うん、そうだね、バンド
取ったりとかするようなまあ用途になると思うんですけど、
スタジオキャプチャーとかはまだあるかもですね。
ですよね、一時というかね、うん、結構そのスタインバーグかローランドかみたいな二強みたいな時の時代もあったと思うんですけど、結構
そうですね、そうですね、
うん、
まあ、ローランドが頑張ってた時代ですね、
はいはいはいはい、
うん、
っていうのもあったから、そのなんていうんですか、貯金じゃないですけどブランド貯金みたいなやつが結構響いてるのかなってか聞いてるのかなって思ったんですけど、うんうん、そんなことも今なさそうですねっていうのが素直なところ。
あ、まあでもこれは変な話ですけど、聞く場所、このアンケートを取る場所が変わると全然変わってくるかなって気はしますよね。
うーん、
うん、もっとなんていうんでしょう、 DTM みたいなところ行くと多分スタインバーグとかプリソナスとか増えるとは思うんすよ。
うん、
うん、
我々はどんな感じになるんだい。
いや DTM って感じではないでしょ、きっと。
あ、そうか、うん、なるほどね。
というのもあるのかなっていう、こう、これは私の想像です。
はいはいはいはい。
けれども
あとなんかそのアマゾンとかに売ってそうな中華ブランドのやつがやっぱいなかった。
ああ、まあそれもユーザー層でしょうね。
意外といるかなって思ったのを想像したら、正直
だ
って、
あ、そうなんだ。
いや安いは正義みたいなところの人たちもいるからさ、やっぱりその辺で、
うんうんうんうん、
いやなんかそれ別になんか咎める気は全くないし、楽しめれば楽しむっていう、うん、あ、楽しめる中で楽しめるんだからいいんだからって思うんですけど、うん、でもいなかったっつうのはやっぱそう、だからやっぱ慎重になってるのかなっていうイメージですよ。
あー、
そのオーディオインターフェース買うときに よくわかんないから一旦これは評判にのっとってとかっていうのもまあわかりやすいくそうだし、
まあそうですね、そうですね、
ランドクオリティっていうのもすごくわかりやすいし、だからね、面白い結果だなっていうふうに思ったんですよ、うん、
外さないところに行きたいよね、やっぱりここはね、失敗したくないもんね。
うーん、そうだね、失敗が見えづらいしな
確かにね、
分かりづらいよね、音は出るんだもんって
まあそうだね、
うん、だから、うん、まあねとは思うけど、
そうそうなことがないと音が出ないことにはならないからね
だいぶ昔の話になっちゃうよね、そんなのねマットに動いて
くれないみたいな、今のは今のはねだいぶ
ない
いいでございますよ、
うんうんうん、
はい、
あとニーブのやつもなかったね、
あれ使ってる人見たことないですよ私。
いやなんかちょっと夢があるなって思ってたんですけど、やっぱりなかなか夢の中にはね突撃するにはちょっと金額が気合入っちゃったかなみたいな、
ね、
うん、見た目は好きなんですけどね。
あーちょっとね、私あれやっぱそこの見た目の好みも出るね、あれはうーんっていうのが正直。
あ、そう、うん、まあちょっとでかすぎるのもあるから、なんか縦長っていうか、あの奥行き長さボーンってあって皮巻きもなんか、
あ、そうですよ ね、
ねみたいなのあるからとは思うではある。
いや一個ですね興味深かったのが X トーンを使われてる方がいて、
はいはいはいはい、はい、
おなかなか渋いとこ攻めますねみたいな感じだったんですけど、ちょっと気になる製品ですね、X ソニックシリーズ、
はいはいはいはい、
まあ見た目は DI みたいな、
うん、
本当にこうギターベーシスト視点みたいな感じの製品ですけれども、
うん、はいはいはい、なるほどね、
うん、
そういうパターンもあるか、面白いですねこう聞くのね、こう見るとね、
そうですね、
うん、
続いて共通のこの何でしょう、番組へのご意見、はい、感想等みたいなところ、はい、今回もたくさんお寄せいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、その中で、
はい、
オーディオインターフェースは音質選びたいですが、とあるメーカーのものがうまく機能しない時があったりで、やっぱり安定って大事だなと思いました、はい、安定なんて前提なんですけれどもということでいやその当たり前がやっぱり難しいんですよね。
いや本当そうだよね、うん、前提のはずなんだよなっていう、
そうそうそうそう、
なんですっぽ抜けたりするんだみたいな気持ちになるよな。
まあね、いろいろな構成があるじゃないですか。
そうですね、いや、うん、言いづらいところは多々あるんですけど
、はい、まあまあね、それこそそのハブを返すと、まあ最近の少ないですけどね、
まあダイレクトで繋いだ方がいいよって話ですよね、
うん、あったりとか、まあ、あの特にバスパワーのものとかね、あったりとかっていうのもありましたし、まあ、そもそもドライバーとかファームウェアがダメっていうメーカーも正直ありますからね。
悩ましい。
そうですね、難しいですよね、うん、本当に。でもこれオーディオインターフェースに限らず、当たり前のことを当たり前にするっていうのが一番難しいのではないかなと思うわけでございますよ。
そうだね、そうだよねってなるね。
なんかね、
うん、悩ましいよね、うん、
いやちょっとダメじゃんみたいなの思うけれども、
うん、
いやでもその当たり前が難しいんですよねきっとね。
まあ星の数ほどある事例の中を、ね、掴んでいくようなことになるんでしょうから、作る側からすると
そうですね、
うん、
うん、あとはギターをオーディオインターフェースに直接入力し、 iPad のアンプシミアプリで音作りをしています。
はい、
あこの方が X トーンプロを使われたからですね。
そうですよね、う
ん、エクストンプロのフットスイッチはギターの音色切り替え、 DAW の操作などに使い、エクスプレッションペダルで輪を動かしています。
はい、
レイテンシーも3から4ミリなので、ダイレクトモニタリングの必要がありません、
うん、
制作意欲をそがないオーディオインターフェースですということで、
うん、
そうなんですよ、これはあのいわゆるオーディオインターフェースって言って販売されてるものって、
うん、
エクスプレッションペダルとかって繋がんないでしょ基本的には。
まあそうでしょうね、あんまイメージないですね。
その中でこのあくまでこうギタリスト視点というか、うん、に立ってくれている製品なので、
うんうんうん、
この辺は確かにあのギター中心で考えるだったら選択肢としてマジでありじゃねえかなっていう。
最後の自分が最高にですよ、制作意欲をそがないインターフェースですっていう、
まあ、安定して動くとかもそこですもんね、うん、結局のところ
これ結構大事っすよね。
大事大事。
あのよくわかんないトラブルで、あーうーとか言っててなんかやっと音出たとか言ってるうちに、もうやもうやだみたいな感じになりますもん、
うん、
も
うなんかそのカスタマーに連絡しなきゃいけない事例って嫌だよねっていう、まあ、すごい当たり前のことですけれど、
うん、めちゃめちゃに嫌ですよ、うん
ね、
なんですけどやっぱその、ね、プラグプレイじゃないですけど、スパッといけるような感じでスケッチしていけるっていうのはすごくいいねって、
う
ん、
そうっすね、そうっすね、
思いますね。トータルのなんか、ね、音質がうんぬんとかっていうよりももっとすごい基本的なところですけど、
まあ当たり前の範疇ですよねそこもやっぱり。
うーん、 当たり前の難しさを知る。
そうっすね。はい、今のオーディオインターフェースは動作や音質には不満はありませんが、入出力が足りなくてケーブルの抜き差しが多くなってしまっているのが不便なところですと。次は4イン4アウト以上の音のいいインターフェースにしたいですというコメントなんですけれども、はいはい、まあ、抜き差しをしたくないっていうのはやっぱりインターフェースを買い替える一つの理由になり得るのではないかなと思うんでございますけれども。
なりますね。
うん、
ちょっと考えたら、
はい、
ね、貴重面な方だったりとかすると、うん、抜き差ししても別にいいんだっていう風になるかもしれないですけど、
いやでもめんどくさいよね。
僕はめんどくさい。朝起きてすぐファミコンスタイル理論になっちゃう、
いかーみたいになるよね。つい、
そうそうそう、
つなぎ替え
が、ここから出すのめんどくせえってなっちゃう。
そうですよね。
そうね、いやそうだね。でもタチャンにしたい理由が買い替えのポイントっていうのはでも確かに、
うんうん、
一つの基軸には基準にはなりやすいんじゃないかなっていうふうに僕も思いますよ。うん、
そうですね。あとは、
はい、
関連するところとして、お、今回のインターフェースの補足ですが、価格用と付属の音源で合うものを探しているときに YouTube で鈴木さんのミニフューズ2を取り上げている動画の内容を見て決めましたということで、おありがとうございます。
お
ご参考いただけると、非常にそういうのコメントいただけると助かりますというか、やる気が頑張れる。
思いもよらないところからこんな熱いコメントが来ている。
そうですね、そうですね、ありがとうございます。
僕だけじゃなかった。
はい、あとはやっぱりあの、はい、オーディオインターフェースの視聴が近場にできないのが悩みですよとか、
はいはいはい、はい、
あとはおすすめの低価格帯のインターフェースについてもお聞きしたいですということなんですけども、
うん、
まあ、低価格帯って言った時にじゃあいくらを低と見るかっていうのがすごい一番難しいところなんですよね、ここの話をするときに。難しくない？
むずい。なんかいろんなものが上がってきてるのがあるから、
はい、
もうあるけど2万ぐらい持った方がいいんじゃないですかみたいな感じがする。
そうですね、で2万だと今選べるだけないでしょ、実際あの、有名メーカーの製品だとかだと。
まあでもそうだね、
実際問題だ、難しいっすよねっていうところがあるので、
うん、
まあ、以前とかだったりすると3万円以下みたいなところで言ってたレンジが今5万レンジぐらいになっちゃってる可能性もあるじゃないですか。その4万円以下とかってすごい中途半端なところをカウントしないのであればですよ、その切りのいいとこでいくと5万以下みたいなところが1個のレンジなのかなとは思うんですけど、
うんうん、
まあその中でいくと、まあさっきとかぶっちゃいますけれども、モッツの MSSL2 あたりっていうのは、まあ音もちゃんとして聞いたことある、しっかり聞いたことある中でいくとであればおすすめかなとは思いますかね。
そうだね。
でもうちょっと手の届きやすいところでいくとオーディエントだったりタスカムだったりかな。うちは
今サウンドハウスを静かに開いたんですけど、うん、
あとさっきあなたミニヒューズね、
うん、ミニヒューズはそんなにしないよねっていうのもあるし、
うんうん、
安定してるねっていう。2万超えちゃう、2万ぐらいのレンジのところにそれこそ UR がいたりとかフォーカスライトがいたりとかプリソナスがいたりとかみたいな感じになっているのが現状なんですね、うんうんうん、今多分ね。
ああまあそうかもですね。
マッキーもいなかったね今回。オニクシーとか、オニクスか。
マッキーってインターフェースあるんですか今？
ある、あるあるある。マッキーあの拡張のさ、
はい、
やつのイメージが結構強かったんですけど、
なんかミキサーについてるっていうイメージが
っていうよりはラックで組んでられたりとかで見たりとかしたんですけど。
あ、そうなんだ。
でも普通にあの、うん、そんなんじゃない、あ、なんですか、いわゆる一般的な形、はいはい、お弁当箱サイズのやつも一応2万ぐらいのレンジではあるっすね。そうですね、 2万ぐらいですね。いろいろ一応あるのはズームも出てくる、ローランドも出てくる。
ズームってどうなんですか？
ズーム僕は悪いイメージないっすね。そのちっちゃいやつを以前使ってみたよっていうか、聞かせてもらったことがあるよっていう風な経験があるんですけど、
うんうんうん、
え、そんな変じゃないっていう。ただその何ですか、パーツをしても、うん、ちっちゃいようなんていうの、念頭に置いて作ってくれてるやつなんで、
うんうんうんうん、
なんていうんですか、その操作士が何ていうのかな、うん、意外とというか見た目以上に心配になるところがある。
うん、うん、なるほどね。
だけどその何ていうの、コンパクトでとりあえずこうパッと使えるなっていうのは、
うん、
いいんじゃないかなっていうふうに思ったのはありますかね。
そうなんだ。なんか以前にちょっと触ったことあるズームの製品がロジックとの相性がすこぶる悪くて、
ああ、 それはもう何も言えないな。
だから そのモデル特有のものなのか、それともズーム製品共通なのかが、ちょっとそこの辺のこのなんて言うんでしょう、
はいはいはいはい、
原因の追及みたいなのは全くできてないのであれなんですけれども、一概に言うのは。
そうだよね。
なんかそこでやっぱり一個なんかつまずいちゃうと苦手意識をやっぱり持ってしまうじゃないですか。
いやそうだね、それはそうだと思う。
というところもやっぱりあるから、まあ、今使ったら最近のモデル全然印象変わる可能性はあるのかもですけれども、
はいはいはい、
そんな感じですかね。
あとなんだろうな、使ったことある安い値段帯というか、そのエントリーグレード1万円ぐらいってやつで言ったら、はいはい、タスカムのミニスタジオってやつも触ったことはある。
ああ、
ミニスタジオクリエイターって、なんかいわゆる配信型のオーディオインターフェースみたいなやつ、うんうん、あれ自体は、
うん、
配信にはいいと思うけど、ボタンついてて便利だったりとかすると思うんですけど、うん、録音側になるちょっとドキドキするかなっていうのは、
まあそうですね、
用途が違うかなっていうのは正直あるかな。
うん、あの音楽制作でやるんだったら US シリーズの方がいいと思いますよ、
っていう感じですかね、なのかなっていうのは思うね、うん、そのなんていうの、両取りはやっぱ難しいとこもあるんだなっていうちょっとイメージは個人的にはあります。
多分オーディオインターフェースっていうよりかはこう配信を前提とした製品っていう扱いだと思うので、
うん、
なんで AG03 とかと同じ扱いじゃないですか。
そうだね、まあ、AG とかもそうだね、うん、よく触らせてもらってたけど、
うんうん、
インターフェースはインターフェースで考えた方が、その選ぶときは曲作ったりとかするんだよってなったらそっちの方がいいかもしれんですねっていう。
そうですね、そこは間違いない、
つもり、
うん、
そうそうそう、半分半分のとこ行きたいよって人も結構いると思うんですよ、その入り口のとこだったりとかすると。
まあでも実際問題、
はい、
あのごめん、ちょっとそんなに配信のそのインターフェースっていうのが詳しくないから、ちょっと焦点が ボケたことを言うかもなんですけれども、
はい、
配信用のインターフェースって何が違うんですか、端的に。
なんかそのミュートのボタンがついたりとかさ、エコーをすぐつけれたりとかさ、そういうなんか、
ほう、
なんて言うんだろう、 ラジオとかですぐなんかわーとか言ったりとかするやつあるじゃないですか、伝わります、うん、パパーンとかさ、そういうなんか効果音
出すってことね、
ポン出しがついてたりとかして便利だよとかあったりとか、ミュートとかすぐフェード上げれたりとか、カフみたいにできたりとかして便利だよとか、
はあはあはあ、
っていうのがついてる側の方のやつが、どっちかというとその配信用のイメージがあるんですけど、僕の中では、
うんうんうんうん、
なんですけど、やっぱその辺の方々もやっぱりそういうなんか曲じゃなくて歌ったりとかしたいよねとかみたいな話をやっぱ出てきた時に、結構音質がうーんうーんなのかなみたいなことを言ってる時があって、聞いたりとかすることがあって、そうそうそうそう、なんでそこはなんか切り分けて考えた方がもしかしたらいいかもですよっていう話です。
そうですね、そうそうそうそう、まあ多分そのポッドキャストの収録とか、
うん、
だとしたらライブ配信とかだったら、
うん、
他の選択肢としてはあのロードとか、
うん、
それこそあの最近のローランドさんからも配信用のデバイスとか出てたりしますけれども、
うん
うん、まあ、そういったものもあったりしますので、難しいですけどね、選び方は。
まあなんか手軽くやってみたいだとしたら、そんなになんかいきなりガチガチに数万、なんか3、4万のあそこ機材買うっていうのはなかなか選択肢ないと思うから、
うんうん、
ね、どうしてもその辺難しいとは思うんですけどね。
そうですね。
うんうん。って感じですかね。
はい。
はい。
はい、ということで今回はオーディオインター、お使いのオーディオインターフェースについて教えてくださいというテーマでお送りしてきました。
はい。
はい。重ねてご参加いただいた方、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。で、そしてですね、今募集中のまだテーマとしましては、
はい、
モニター環境について。
はい。
と、もう一つ新しいテーマ触れまして、それがお使いのパソコン環境についてというところですね。
はい、
あのお使いの OS とかだけではなくて、
うん、
こうデスクトップですか、ノートですかとか、
うん、
ラムどれぐらい積んでますみたいな、ちょっとマニアックな内容かもしれないんですけれども、もしよろしければそちらもご参加いただければいいなと。で、だいたいこういうので平均値が見えてくると、どの辺を選べば失敗しないかっていう見方もできるのかなと思っていて。
はいはいはい。
そういうのでちょっと、なんていうんでしょう、設問項目がちょっと多めではあるんですけれども、今回。
うん。
ぜひ、あの、ご参加いただければ幸いでございます。
はい。
アンケートフォームのリンクにつきましては、この動画の概要欄、もしくは、ポッドキャストで聞かれている方は、DW レスのホームページの方からアクセスしていただければと思います。
はい。
また、YouTube のメンバーシップも行っておりますので、今後、メンバー限定のコンテンツ、どんどん増やしていきたいと思っております。そちらもぜひご検討いただければ幸いでございます。
はい。
はい、それでは今回もご視聴いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。